こんにちは、 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 テクノロジーや 3D タイポグラフィーといったデザインについて共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日は、新興のブロックチェーン2つ、主に、エイプチェーンとソニウムについてお話をしてみたいと思います。まずこのエイプチェーンについて、お話をしてみようと思った理由なんですけれども、これはマジックエデンという取引所、ご存知の方も多いと思いますが、ここがエイプチェーンでの取引も始めたというニュースを見たので、それがきっかけですね。でエイプチェーンは、ユガラボという、ベーシーを運営されている会社と、他の会社が、共同で作ったチェーンのようです。で僕もよく知らない部分も多かったので、少しリサーチをしてですね、音声でもちょっとその、調べた、感じでの内容をシェアしてみたいなと思いました。あともう一つ、ソニウムは、ソニーが、中心となって開発したブロックチェーンで、彼らはそういったIP だとかエンタメだとかそういった部分で強いので、そういった部分を統合して、さらに、これからよりエキサイティングな体験を作り上げようとしているのではないかと思います。まずエイプチェーンについてお話をしてみようと思います。こちらはイーサリアムレイヤー2のネットワークとして構築をされています。また、ネイティブトークンとしてはエイプコインが使用されていて、ボアラエイプヨットクラブに関連したプロジェクトをさらに、拡張するというような目的で設計をされているようです。また彼らはその主な目的として、クリエイター中心のブロックチェーンを目指して開発を進めていたようで、ゲーミングゲームなどを中心とした多様なアプリケーションをサポートするしたいという、そういった目的のチェーン。彼らはユガラボはアザーサイドっていうメタバースプロジェクトもすでに進めているので、そこと連携して使用されるのではないかということも予想されています。ユガラボはこういった NFT とかゲームといったものにを中心に今まで活動を行ってきたので、そういった意味でクリエイター中心のものを開発しているということみたいですね。なのでこのマジックエデンで新しいチェーンとして追加されたということも納得できます。またニュースによると、ユガラボはエイプチェーンと並んでエイプエクスプレスというものを立ち上げたみたいですね。こちらはユーザーがミームコインを作成展開できるというプラットフォームみたいです。このサービスによって誰でも簡単にトークンを立ち上げることができ、ユガラボのエコシステム内のアクセシビリティが向上しますとのことです。ミームコインは最近というかここのところ盛り上がりを見せてますけれども、中身自体が無価値なものなので、個人的には所有とか購入とかはしてないんですけれども、市場としては盛り上がりを見せてますね。ちょっと僕は海外にいるので参加できないんですが、フィナンシェというトークンをベースにしたプラットフォームでもそういったものが非常に今流行しているようです。はい、そして、ソニウムについてです。こちらは少し先ほど触れましたが、ソニーが中心となって進めている、ブロックチェーンになります。こちらはイーサリアムのレイヤー2として開発されているので、他のレイヤー2チェーンと同様に、トランザクションのスピードが速くなっていたり、ガスフィー、ガス代といったものが非常に安く抑えられているようです。あと、その具体的なテクニカルな部分はちょっとわからないんですけれども、様々な先進的な技術が、積み込まれているとも聞きました。こういったそれぞれのブロックチェーンというのは、それぞれ特化した何かしらそのサービスだとか、目的に特化した設計をされているので、おそらくそのソニウムに関しては、彼らのそういった、IP だとか、そういったものを体験をより楽しくさせていけるような、そういったものが期待されていますね。特にプレイステーションなんかは、非常に期待されるデバイスですよね。これからゲームをされる方がそこで、ゲームをして、さらにその中で経済圏が生まれてくるとなると、ソニウムは非常に大きな効果をもたらすのではないかなと思います。 こちらのチェーンは開発環境としては開発者向けに、メインのネットとテストネットと2つ用意をされているみたいです。まあ、これは他 の, チェーンと同様ですね。またユースケースとしては先ほど その IP とか のエンターテインメントの話ともつながってくるんですが、まあそのチェーンの目的思想としてはクリエイターの権利保護や収益還元の新しい仕組みの構築を目指しているみたいです。またデジタルやリアルを横断したクリエイターの活動支援も検討しているみたいですね。そして Web3 ゲーム、NFT マーケットプレイス、そういったもののさらなる開発、まあ、このチェーンを使ったさらなる開発っていうものもこれからますます生まれてくるんではないかなと思います。まあ、全体総括すると、まあソニーグループのいろいろな IP とかを活用して Web3 の技術を日常生活でももっと使いやすく浸透させることを目的に、さらなる開発がされているようです。はい、ということで今回は新興のブロックチェーン2つについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が興味深いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、また感想などもコメント欄に書き込んでみてください。またこのチャンネルは週3回日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時をめどに配信をしています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークになります。おまけトークはですね、まあ、この年末が近づいてきている中で、フルタイムで働いている会社でですね、年1回の、オンライン上の研修みたいなのがありまして、まあ、そのことについてお話をしてみたいと思います。僕の住んでいるアメリカではですね、ニューヨークなんですけれども、その会社では年1回、ハラスメントなどについての、まあ、受けなければいけない研修があります。これはまあ全てオンラインで行われるもので年1回それに参加をして、なんていうんですかね、その講義の内容を読んだり見たりしなければいけないっていうものがあります。これを毎年ちょっと州でニューヨーク州でそれが義務付けられているのかはちょっとわからないんですけれども、毎年行っているという感じで、日本にいた時はそういったことはなかったので、結構こういう部分は大きな違いかなと思いました。ハラスメントなどについて、訴訟されるとすごく会社としても、大きなダメージを負いますし、そこで働いている人たちも、おそらく日本以上に非常に敏感なので、そういったことに気をつけないといけないかなと思いました。僕個人もですね、ちょっと日本ではなかったような経験が一つありまして、それは一緒に働いている同僚で、僕よりもおそらく年齢的に若いだろうなという同僚のデザイナーがいるんですけれども、彼女は非常に優秀で、その方についてお話を別 の, 上司、会社 の, ファウンダーなんですけれどもと話していた時に、彼女は非常に優秀だ、年齢の割にすごく優秀だっていうことをポロッと話したんですけれども、若いのに優秀だっていう言い方をしたんですよね、確か正確には。その時に相手の方の表情が固まっ、ちょっと一瞬固まってですね、やばいこと言っちゃったのかなと思ったんですけれども、それはその年齢を、理由にその割には有能だっていうような聞こえ方をしてしまったのかもしれなくて、日本だとその若いのによくできるねみたいなことって割と褒め言葉で済んじゃうんですけれども、ちょっと文化が違うとそういう部分にも気をつけないといけないのかなと思って、それは大ごとにはならなかったんですけれども、一つのカルチャーショックというか気をつけなければいけない部分だなと思いました。はい、ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。また次のトークでお話します。ではまた。